集まっている世界中の作品も60点ぐらいあるんですけど、うん、なんかみんな勇気があるっていうか、そうですね、ようやったなみたいな、
ようやった
な、ようやったなっていう事例がすごいいっぱいあって、
そうですね、
まあ、それも自分的にも勉強になったし勇気もらったというか、
細川さん的になんか一番なんかこれ面白かった的な なんかありますか？
あのそれこそあのポーランド合ってるよな、合ってなかったかあのポルノ雑誌の最終号をあのジャックじゃないですけど、あの買収してポルノ雑誌を買収し廃刊するんですけど、その最終号をあの性教育というかジェンダーギャップとかジェンダーについて扱った特集号にするっていう施策があって、であのその国ではあれなんです、性教育がされてなくって、あの男性たちは性についてポルノ雑誌から学んでいた、そしてそれは間違った知識だった、で その現状を変えたいって思ったあの3社が、協力してその最終号というか、まあ、あのポルノ雑誌を買収して廃刊するだけでもすごいです、うん、でも廃刊で終わってたら面白くなくてあの最終号をジャックしたのがめちゃくちゃ面白くて、うん、
すごいよね、
でそこの表紙はそのジェンダーとかに声を上げてきた3人の女の人がこう表紙になってて、中身もそういうジェンダーに取り組んできた小説家の人とか、なんかいろんな豊かなコンテンツがあって、その実物も展示してあるんで、うん、あの 見れるので、うん、なんかそのこうなんだろう、更新の仕方、歴史の更新の仕方、うん、かっこいい、
すごいよね、
でも勇気もいる、うん、でも本当に鮮やかだな、あの勇気もお金もいて、結構なんか面白かった、金融とかあの銀行とかマスターカードだったかな、そういう会社が3社連合で、あとメディアも入ってたけど3社連合でそのことをやったっていうのが、あそこのこの企業の人たちはそういうとこに声を上げるのに力を貸してくれるんだ、かっこいいみたいな、なんか広告ってこんなこともできるんだなっていう、あの決してこうグラフィック1枚作って商品の宣伝するだけじゃない、あの世の中との関わり方ができるんだなって、でそういうことしてくれるとすごいファンになっちゃうっていうか、この会社のブランドというか見えている世界応援したいみたいな気持ちになるから、なんかその施策は結構すごいな
って思いました。うん、そうだね。
どうですか、雑誌に携わる。
いやでもやっぱりね、はい、そういうなんかやっぱりまあクリエイティブというとまあすごいなんかこう使い古された表現かもしれないけど、やっぱりなんかそういうね、いろんなメッセージの伝え方があって、でなんかすごいそれが多分なんかどんどんやっぱり植物的になっているので、なんかそれもすごい感じましたよね。なんかそういうこんなやり方あるんだとか、うん、なんかすごい植物的だし、なんか大体なんかすごいなんていうのかな、こうポピュリズムじゃないけれども、うん、なんかもうまあバズればいいという、
うん、
そ
うです
ね、そうなんかすごい短期的な。うん、バズればいいみたいな、まあそれはまあこれ雑誌の世界も結局やっぱり広告ビジネスという面が大きいので、なんていうか置かれているような状況っていうのはまあ近いと思うんですよね。でまあ世の中がだんだんそうやって短期的なもうコミュニケーションみたいなものがどんどん増えるに従って、 まあ、雑誌の方もそれに遅れまいと必死でなんかあの短期的コミュニケーションをあのさらになんかこう洗練させようと頑張るみたいな、まあ環境は当然あるんですよね。でもなんかそういう時になんかこういうちょっと歴史だったり、まああと地理的な、さっき言ったようなね、この今回の展示だと海外の事例がすごいいっぱい見れて、南アフリカとかね、そんなもあるし、なんかすごいいろんな地域の、があったり、なんかそういうのってすごいやっぱ視野をやっぱりね広げてくれるので、でなんかすごい、まあ、あのすごい僕が行った時なんか結構あの人もあのいろんな若い人がすごいたくさんあの見に来ていて、なんかそういう人がこういうなんか、まあ、地理的と歴史的、なんかそういう時間と空間、
確かに、
うん、
どっちも
展示してる、そうそうそう、なんかそれをシール場になってるのがすごい良いなと思います。あのね、本当広告、まあ雑誌もそうなんですけどね、なんか雑誌も基本的にはもうなんかその時のもんじゃないですか、なんか、うん、だからもうみんな読み捨てて、もう過去のことは忘れるみたいなのが、まあ、あの普通だと思うんだけど、でもなんか実際にはすごい歴史があって、いろんな人がいろんな思いで作ってきたものがあるので、まあなんかそういうものをなんか知るとかってむっちゃむっちゃいいことだなっていうのは、
なんか展示してあるのはなんかこう短期じゃなくて、まあ、長期的に影響があるというか、それまでの当たり前だったことを変えようとしている広告ばかり、うん、だからそれってすごい、さっきのも事例もそうですけど、性教育とはみたいなことから、その国の今までの歴史を更新しようとしてて、その影響ってもうずっと残るじゃないですか、広告が終わった後も、なんかそういう事例が他に、そういうことにチャレンジしようとしている事例が他にもあって、なんか短期で終わらずっていうのはなんか目指すところだなって、あの、でかつそのもしかしたらこうその事例たちも点として声を上げたものと認識されちゃってるかもしれないけど、こうやって塊で展示することで、あの世界中でみんなこんな声を上げてるんだって勇気をもらえる人もいるかなって思って展示したりもしました。なんで中国もあれば、はい、もちろん日本の事例もあれば、いろんな国の事例がございます。
そう、それがなんかあの細川さんね、あの文化人類学を学んでいたという、なんかそれもすごい思い出しましたね。だからそういう世界中の、まあ、いろんな、みんなね、なんていうか、あの常識も違えば生活習慣も違えばね、なんかそういう男女の意識だってもちろん違うし、性に対する考え方とかって結構もうかなり違うからね、そんなあの地域とか国によって、あるいは世代によって、そうそう、だからそんな簡単になんかこれが正解なんだとかやっぱり言えないことだと思うんだよね。だからまあやっぱりみんなで話し合うしかないよねみたいな、でもそれがまあだんだん難しくなっているという、多分ね、やっぱ忙しいからじゃないですか。
そうですね、なんか本当今回だからあの話し合えたのが良かったなと思って、そのチームの人たちとも、なんかもちろんそれぞれに認識にこの問題に対するバイアスの差もあったし、あの、あ、自分ってこんな偏見を抱えてたんだって自分であの気づくこともあったし、あのいろんな本を読みながらみんなと会話しながら、それはそれぞれ各自いろんなレベルであったと思うんですけど、でもそうやって話すことに意味があるっていうか、で僕も展示来てくれた人も なんかこれをきっかけに誰かと話してくれたり自分で考えたりなんかそれに意味があるなと思っていて、なんであの体験展示というかあの いろんな事例を集めただけではなくこの展示用にテクノロジーチームがおりまして、あの展示その場でいろんな体験できたりギャップのをリアルに感じられたり、あとこう自分で声を上げれたりするようなちょっと工夫を凝らした展示をしているので、なんか来た人にも参加してほしいなとか、うん、このムーブメントって、うん、あんになんか力を貸してほしいもおかしいな、参加してほしいなっていう、うん、なんかあとはだからもうこの展示で終わらずにこの内容を今活用してあの、うん、その関係者の中でこうあの講義に活用してもらったりとか、うん、ちょっとずつこれを、なんだ題材というかなんか起点にいろいろ広がってくれたらいいなっていうなんかアクションをそれぞれが起こしてまして、うん、なんかあのぜひ参加してください何かあのご要望があれば、なんかだから閉じずに、まあ、それこそ、まあ、そんなことできないかもしれないけど巡回展示したり、うん、あるいはこれを教材にしてなんかいろんなとこで授業ができたりとかすると少しあのみんなの視野がこれを見てくれた皆さんの視野が視点が広がるというか新しい視点を持てるかなと思うので、いや本当に、ね、バイアスから自由になるって難しい、そう
ですね、うん、難しいことだけど、
けど、うん、でも楽しいことでもあるという、う
ん、まあでも知るっていうことですよね、うん、やっぱりねなんか実際に見たりそれこそね広告とかってやっぱローカルなものだから、うん、なんかそんなん海外の広告を見る機会ってないでしょう、ね、そんなあのだからすごい良いねなんか機会というか、うん
うん、あれティボーカルマン
さんティボーカルマンはい、ね、
もうあの雑誌も世界の多様性を示し、ねはい、
確かにティボー・カルマンというのは、ベネトンが昔90年代ぐらいかな80年代終わりか90年代ぐらいにやってたな初頭ぐらいにやってたカラーズという雑誌があって、でまあそのベネトンが出資して出してた雑誌ですよね。でティボー・カルマンという人はそれの、まあ、編集長でありアートディレクターであるみたいな人で。でなんか僕はすごいその雑誌がすごい好きで、でなんかまあすごい世界の、まあ、カラーズというぐらいで、まあ、すごい色をテーマにしてたんですけど、まあそれは、まあ、言えばそういういろんな肌の色の人たちという、まあ、そういう多様な人たちをテーマ、いろんな世界中の文化、まあかなり文化人類学的な、内容というか、あのしかもそれをすごい見事な編集で、
アートディレクションと編集 と言葉もかっこいい
みたいな、うん、で見せるっていう雑誌で、まあすごかったですよね当時ね、
エッセイをあの未公開のエッセイを読ませてもらってそれでより深く理解できる。あのカラーズ自体はあとベネットの広告は広告業界でもなんか金字塔みたいになってたけど、あのエッセイ書かれてるのを知って読ませてくださいって読ませてもらって、すごい解像度が上がったっていうか、あの知らなかった、はい、あやっぱり素晴らしいみたいな、
うん、そうそう、で僕もだからティボー・カルマンがね好きだっていうことを言ったら、はい、あの細川さんもすごいティボー・カルマンすごい関心があるっていうことをおっしゃってて、
広告は私たちに微笑みかけるしたい
したい
というなんかそう名著
が本があるんですよ。
それはティボーさんが書いたんじゃないんです
けど、そのティボーと一緒にあのベネトの広告を作ってたフォトグラファーのオリビエロ・トスカーニという人がイタリア人の フォトグラファーがいるんですが、その人が書いた本がそれなんですよね。
広告は
私たちに微笑みかける死体っていう。
すごいタイト
ル。いや、それも名著なんだよね、
結構。まさに批評性もガンガン、うん、広告への批評がすごい。
広告への批評。
でも、広告をめちゃくちゃ理解してるというか、うん、だからこそ名作を作り続けてたっていうか。うん、
いや今見てもそのトスカーニが作ってた広告めちゃくちゃすごいから超過激な、
うん、そうなんですね、
批判もあったが、うん、でも意思を持ってずっとやり続けて、
そうですね、まあ逆に今だったらまあもうなんかとんでもないことになるかもしれないみたいな、
そうです、今ね保守的の世界はどんどん保守にな
っているので、うんうん、まあ当時だからできたのかもしれないけど、でもすごい当時としてもでも誰もやらなかったことなんですよね。
すごいメッセージ性というかジャーナリズムというか、
うん、そうなんですよね。そういうのって学生の時に 見てたんですか？
そうですね、それが今なんか偉そうになってましたけど、学生の時は全然広告のこと知らなくて、電通の存在すら認識して
なかった。電通
は認識してなかった。だから文化人類学者になろうとしていたのですが、
はい、それって なんで、前でもちょっと聞きたかったんですけど、なんで文化人類学をやろうと思ったんですか？
でもなんかそう、当時の学生の頃興味を持ったことを思い出してたんですけど、はい、だからその興味を持ったな、授業で面白かったのが、なんか教養学部制でなんかいろんな授業が取れた、はい、で好きだったのがレヴィストロース、ユング、ノーモチョムスキーだったんですよ、うん、でなんか共通点としてはなんか世界中の文化はあるいはいろんな人の意識は多様だけども、なんか普遍の根っこがあるよねみたいなことをみんなそれぞれ言っている、それぞれのジャンルで解明しようとした人たちで、なんか多分そういうのが好きだったっぽくて、なんか多様だけど普遍、なんかその言語がこんなに多様なのに翻訳できるのはなぜだろうみたいなのもチョムスキー、それはなんか
言語学者、
言語学者のチョムスキー、根っこになんかやっぱりある、人類に普遍のものがある、生成文法があるとか、うん、ユングも集合無意識みたいなものが人類にはっていう、うん、そこからの現れがあるけど、うん、根っこにはなんか人類が共通で持ってる無意識みたいなものがあるんだみたいな、でなんかとある地域でこう域地を超えると人類全体に広まるみたいな、なんかそういう話とかが好きで、うん、芋洗いの猿みたいな本を読んだな、その頃なんかとある島で猿が芋を洗い始めて、うん、ちょっと塩味ついて美味しいなみたいな食べ方をして、その島の猿がそれを真似してある一定数を超えると、うん、全然距離が離れた島で、うん、同じように猿が塩で海水で洗って食べ始めたみたいな、それはそこには交流はないはずなのに、うん、ある意識を超えるとなんか広がるみたいな、同じことが全人類でも起きてるんじゃないかみたいな、なんかそんなに
色
んな
集合的無意識的なね、
二十何年前に読んだからうろ覚えなんですけど、であとなんだっけ、レヴィストロース、レヴィストロースは西洋文化が偉いわけじゃないみたいな、比較文化人類学でって言い出した人で、そこも西洋がの文化が優れてるみたいな進歩しかみたいな、ああいうのに異を唱えた、やっぱり普遍な構造があって、うん、現れが多様なだけで、それぞれの地域でどっちが偉いとかはないみたいな、うん、いいぞいいぞみたいな気持ちで、なんかそういう学問をもうちょっとちゃんと 知りたいなと思っていて、うん、ざっくりしか理解してないから、
うん、
もうちょっとちゃんと学びたいな、大学院に行きたいなって思ってたら、なんか全然違う。4年目でその大学に行く準備をゼミの先生とも話してしてたんですけど、うん、夏休みになんか電通がやってるクリエイティブ塾っていうのがあって、うん、それになんか友達が一緒に応募しようって言ってくれて、でなんかそれのお題が、
うん、
なんか塾に、入塾するのにお題をこなさなきゃいけなかったんですけど、うん、写真、あなたが面白いと思う写真を6枚送ってくださいっていう課題だったんです。あんまり深く調べずに応募したら全然違くて、うんうん、入塾した後に教えてくれたのはコピーライティングの仕方、アートディレクションの仕方、CM プランニングの仕方みたいな、その3本柱の広告塾で、そこで初めてあの広告制作電通みたいなことを知ったみたいな、
うん、
でもやってみたらめっちゃ面白くって、なんか前なんか毎日2週に1回だったか、土曜日にあの電通のビルの下に学生同士で集まって、
うん、
お題に対して発表会やるんですけど、みんな気のいい人たちだから、キャッキャッキャッキャッ笑ってくれて、なんか自分が発表したものがこんな受けてる、嬉しいみたいな、楽しいみたいな、なんかこれ仕事になるのみたいな、でなんかつい目指してしまって、ゼミの先生にもちょっと広告に急にみたいな言ってみたかな。でもなんかその電通とかそのクリ塾の話をしたら、あいいじゃんいいじゃんみたいな、チャレンジしてみなよみたいな、応援してくれて、で今に
今だいぶですけど飛びましたけど、
だいぶ
飛んだ。あなるほど、
あすごい若い、その誘ってくれた子がすごい運命の若いレベチ、
なんかあの友達と一緒にオーディションに行ったら私が立ってしまいましたみたいなストーリーみたいな、よくある
嫌なよ。今でもそのことはあのつながってて、なんなら仕事も一緒に
して、ね、あそうなんですね、でもすごい面白かったんですね、それが。
でもそうなんかお題をもらってどう面白く返すかみたいな、
うん、
なんかあのでみんなが考えてないこと考えるか競争みたいな、でもなんかそれぞれあのみんなの発表を聞いてるのも楽しかったし、自分の案を発表するのもなんか楽しかった、まあちょっと本当にワイワイ気のいい人たちだったんで、あの実際の仕事になったらそんな楽しいだけじゃない
とかないでしょうけども、
むしろめちゃくちゃ大変
で、まあまあ、大変ね、苦しいこともいっぱいありますからね、
全然通らないなみたいな、全然形にならないな、辛いみたいな、あの実際の仕事は全然違います
でもね、なんかやっぱり、うん、でもなんかすごい細川さんのなんかそういう文化人類学とか、うん、なんかそういう社会とか、まあ、人間に対する興味とか、うん、なんかそういうことだと思うんですよね、なんか多様な、うん、なんかそういう世界の多様さというか、うんうん、なんかそういうのが多分なんか起点になってて、そういうのはなんかあの 僕はねそんな細川さんのあれを言うのはおこがましいですけど、あのその共感あのすごいするところがあるっていうか、うん、まあそういう雑誌とかそういうのもやっぱりなんかそういうあの自分がそういう雑誌とかに惹かれたので、やっぱりそうですね、いろんな人に会ったり、いろんな地域とかあるいは歴史、うん、あの知りたいとか、
うん、
なんかそこにある普遍的なものとか、うん、ってなんだろうとか考えてみたいとか、なんかそういうことだったような気がするし、うんうん、なんかでだからすごいそういう意味でなんかそのこう、まあ、当時ね広告を 志したというのも全然なんかよく分かる気がするんですけど、まあだんだん大変になってきたなみたいな、でね、それはすごい自分も感じているんですけど、そういう中でなんかすごい細川さんがやってることでね、別に全然持ち上げるつもりはないんですけど、本当になんか細川さんって諦めず、なんかすごいなんか
こ
う
隙間を
塗って、なんかそれもそれもすごいなんかそういう人がいるっていうのが、なんかすごいなんか自分としてはなんか、
ありがとうございます。
すごい、ありがたいというか、
心の師匠だと思っているので、井出さんのことをそう言ってもらえる、もうちょっと頑張ろうかな。でも、ね、ティーバーカルが好きっていうか、あのエッセイで時々ね、あの人ならどうしたんだろうって思ったりするって言ってて、あ、そうなんだって、そうやって指針に、心の指針にされてるんだって。やっぱりペーパースカイの頃から、はい、やっぱりそういうとジャーナリズムじゃないですけど、この世界に違う時間がちゃんと流れているんだじゃないですけど、その視点をちゃんと持ってくるというか、
はい、
今自分がこういる属している常識だけが常識じゃないんだぞみたいな視点をなんか常に雑誌でも提示しようとされているのが、まあ、だから惹かれたんだろうな、で文章とか格好本とか編集されてる本に惹かれたのは、そこがやっぱり今日根底でおこがましいですけど、それこそ、はい、でもだから間違ってなかった。見る目が何でしたっ
け、褒め合ってない、
褒め合ってる、勝手な気持ち、ちょっと気持ち悪いとこは、客観的に気持ち悪いとこは勝手してもらって、いや、でも、星野さんのことも大好きで、はい、
うん、
星野道夫の、この、
うん、
今こうやって東京で暮らしてても、うん、どっかでクジラが跳ねてるかもしれないって思うだけで生きていけるじゃないですけど、というかいう感じのエッセイを書かれてて、その違う時間が流れてるって知るだけで人はちょっと助かるっていうか、救われるっていうか、なんかそういう気持ちもすごいある。
ありますよね。
でそれに関わってたっていうのもし、
そうですね、星野さんの、はい、展示、はい、
僕も
すごい星野さんが好きだったので、まあ本当みんななんかね、すごい、こうやっぱどんどんなんか視野がやっぱ狭くなってくるじゃないですか。やっぱりなんかもう情報がね、それこそ多いので、なんかそういうのでいっぱいになるし、でなんかもうなんていうんですか、コンフリクトというか、対立、まあそういうメッセージがもう、なんかそれこそ短期的なメッセージがめちゃめちゃどんどんどんどん流れてくるので、みんなもそれに怒ったり嘆いたり、まあいろいろね、あるんですけども、疲れるし、なんか、でも、とりあえずなんかね、こうやって目の前にあるものとか、なんか、散歩でもしようよみたいな、なんか、そんななんか、もちろんなんかいろんなね、そうやって人のことを知ったりとか、なんか世界の情報を知ったりすることも大事だけど、人間のキャパシティをこう超えてしまうと、やっぱりね、みんな電車で誰も本読んでないから俺は本読もうみたいな感じでそう、なんか
こっちの道もあるん
だ、そうそう、こっちの道もあるよみたいな、あれを誰か見たら、あれ本読んでいいのかなみたいな気持ちになるかもしれないぐらいの、まあめっちゃちっちゃいレベルですけど。まあそういう、それも、まあいわば一人広告みたいなもんじゃないですか。なんかリアルな広告じゃないですか。なんかそれも。 だからそういうのってまあ大事かなって、うん、その細川さんがやってはることとね比べられないけど、うん、でもなんかもう全然、ね、違うけれども、うん、でもなんか共感させてもらっているというね、うん、ところがね、
めちゃ心の秘境としていやいやいやここにも時々遊びに行きたいと思っているんですが、
なんか僕ら世代だと多分触れる情報量はすごい多くなってると思ってて、でなんか多分すごい即時的なものも多いし、で多分なんかもうそれが本当に必要な情好きなものでも本当に知りたかったことかちょっともうよくわかんないぐらい情報が多分溢れてる中で、なんかでこんなにいろいろみんないろんなこと、人の生活とかいろんな、まあ、物のことだったりとか
生活まで見れ
ちゃうね。
今日何食べましたみた
いな、今日友達が何食べてたかまで知ることになるみたいな、でなんかでそんなに情報が溢れてていろいろ知ってるのに、みんななんとなく考え方とか行動が同じっていうのが怖いなってすごい思うんで、世の中の価値観が一つにならないようになんかしてる活動だったりとか、なんかそういう
展示とかだったり、希望もそうかもしれない。
そうですね、
価値観が一つにならないように戦ってらっしゃる、
ね、そうですね、すごい極端な表現だけど、うん、こんな極端な表現だってあるよぐらいの、うん、感じでやってたのかもしれないですよね。
そうです。でもなんかメッセージは一回してた。
そうそうそう、
この世は世界は一つじゃないっていう、そうそうそう、
すごい批評的だし、うん、すごい素晴らしいなって、なんかかっこいいし、うん、なんか、うん、思いますよね、ああいうのね。
いや、あのエッセイ素晴らしかったですけど公開しない
そうそう、公開してない未発表エッセイがいっぱいあるんですけど書いただけっていう、うん、
いや、あれはすごい良かった。なんか機会があれば、権利関係とかが難しい
です。あ、そうですね。なんで、まあ、もし読みたい人がいたらメールください。送りますんで。あ、そういうのもいいかもしれないですね。
今後ね、すごい、
ね、
なんか指針みたいな。
そうそう、なんかああいう。なんですか、ネット上にブログとかノートみたいなんで公開するんであって、うん、僕にメールくれたら送りますっていう、
あ、いい
です
、うん、文通
みたいな、文通みたいな、なんか不思議なそういうライターいたら面白いかもしれない。
不思議なライター、うん、でもあれ見て作品集買いました。
あ、本当ですか。こんな感じでね、この2、うん、祝日の朝9時からの話、まあ、こういう時間もね、やっぱりいいです
よね。いいですね。
あってもいいです
よね。ね、なんか、はい、選挙の翌日、
選挙
の考えさせられますよ、本当に。
いろいろ感じるとこあります。
感じるとこあるよな。
先にちょっと締めちゃいます。
いいよ。ちょっと盛り上がってきたので、はい、この辺で、はい、細川さんに来ていただきました。皆さん、この、アドミュージアム東京の私たちは分かり合えないからこそ展、ぜひ行ってください、
はい、楽しみです。もう行きます。
はい、最後に一言なんかありますか。
一言いやでもこれからもここに遊びに来させてください。
ね、みんなでまたお茶飲みましょう。
本当にね、こう無駄な時間というか、うん、こういう
無駄な時間、いやいや本当そう思ってね、この部屋で、うん、今こうめっちゃ忙しい時もこの部屋で無駄な雑談が行われてると思ったら、うん、またちょっと違うものに、うん、
もう追い詰められた時、
アラスカのクジラみたいに、ここでなんかどうでもいい無駄話が行われてると
思ってる2人がいるって思うだけ、うん、ちょっと心が休まる、はい、はい、
じゃあまたね、またぜひ、はい、今後とも
今後とも
ありがとうございました。